今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック、ドクターシンガーソングライターの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、本日9月8日が私竹迫凛太郎の誕生日ということを受けまして、私竹迫凛太郎の楽曲を中心にお送りしてみたいと思います。そんなわけで今週も金曜夜の30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組はジロロネット、杉本秀哉司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りします。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのジロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀哉です。
で今回はね、私の誕生日ということでね、はい、今日はね、はいはい、うん、私の曲だけで行ってみようと思うんですが、うん、
はい、
まあ、一発目お聴きいただきましたのは2003年のセカンド EP、うん、ムーンライトソウルのタイトルトラックムーンライトソウルでした、
うん。
まあ私は中高生の頃から、まあ、ロックとポップス一辺倒だったんですけれども、
うん、
大学に入ってすごくブラックミュージックにはまりましてね、
うん、
当時24歳ですけれども、まあそう、はい、まあ、ちょうどブラックミュージックに夢中だった頃で、
うん、
まあ、そんな当時の自分のその音楽的趣向がまあ反映された、
うん、
まあ、自分でそういうソウル的なアプローチの、ね、曲を作ってみたかったんですよね、うん、まあ、それがまあこの曲となります、
はいはい、
今聴くとまあこう稚拙ですけれども、うん、まあ、できたらねこう最もリメイクしたい曲の筆頭かもしれませんけれども、
う
ん、まあ、でもよく頑張ってたと思います、
うんうんうん、
当時こう沖縄の FM でヘビーローテーションこれされたりとかしてですね、なんか神聖現るとかって言って、うん、今考えたらバカ野郎って話ですけどねまあ、まあ英語でね歌ってみたりとか、
そうですね、
まあリメイクしたいですねこれね。まあでもまあちょうどね、あのその過去から目を背けてはいけないと、
そうですね、
久々に書きましたね、
確かにそうですね。
次行きたいと思います。次もねちょっとね、だからちょっと今回あんま書けないね曲をもうあえて書けようかなと。次はですね2003年のサード EP エンドレスデイドリームなんですけれども、
うんうん、
まあ、要はこの番組のオープニングの曲でございます。
あ、
いつもこれオープニングで書けるもんですから、フル、
確かに、ね、
フルコーラスで書けることがないので、
確かに
ちょっと聞いてもらおうかなと思って次はそれ言ってみたいと思います、はい、竹迫凛太郎で遠い夏の日のロマンス。はい、竹迫凛太郎で遠い夏の日のロマンスでした、
はい、
この曲とですね、あと夏のエピローグっていう曲があるんですけれども、うん、この2曲がですねほぼ同時にできたんですね、
うん
うん、もうだから当時は沖縄にいてましたのでね、うん、とにかくその、まあ、ビーチボーイズだとか、
うん、
ナイアガラだとか、
うん、
その夏物の音楽、ね、
はい、
にどっぷりだったんですよ、
うんうん、
一番ビートルズと距離があった時代ですね私のね、
うんうん、
で、まあ、モードがその、
はい、
ナイアガラで、
はいはい、
ロングバケーションみたいな、ね、アルバムを作りたいとか勝手に、うん、無双してまして
なるほど、
まあ、とにかくこの2曲ができて、
うん、
この2曲をすぐに録音させてもらって、
うん、
初めこの2曲でシングルにしたいと思ったんですよね、
はいはい、
A 面 B 面で、
はいはい、
でもシングルはダメだと当時 の社長が、
はいはい、
何がダメなのか知りませんけど、
なんでなん
で
しょうね、
うん、でまあ結局中途半端に EP になっちゃったと、
うんうん、
これ、うん、シングルだとよかったのにと思うんですけど、ね、まあまあそれはいいんですけど
仕方ないですね、
はい、次行ってみましょう、
はい、
次はですね2005年のフォース EP ユースフルコラージュです。これはまあ結構お気に入りの曲ですけれども、まあ、行ってみたいと思います。竹迫凛太郎で青春という名の恋人。はい、竹迫凛太郎で青春という名の恋人をお聞きいただきました。
はい、
これはですね、うん、一応作った当初は1980年代のポール・マッカートニーを意識して作ったんですよ、うん、プレスとかね、うん、フラワーズ・イン・ザ・ダートぐらいのイメージね、うんうんうん、だけど結局最終的には全然遠く離れたものになって、まあ、いわゆるどういうんでしょう、シティポップ的な仕上がりで落ち着いたんですけれども、はいはいはい、これはねすごくね、うん、アレンジが気に入ってましてね、どうしてもねこうね、うん、曲に厚みを持たせようと思うと、うん、僕は、うん、癖でね、うん、オルガンとかストリングスとかを使って、うん、音を厚くしようとするんですけど、うん、これはねそれをね使わずにうまいこと言ったんですよ、うん、エレクトリックピアノとコーラス、うん、これだけで和音で曲に厚みを持たせられて、うん、それがねこうスマートにはまったんですよね、うん、
なるほど。
でだからできた時は、うん、あこういうことができるんだと自分で思って、うんうん、なんか自分のアレンジ力がすごく上達したことを実感してね、うんうん、当時すごく嬉しかったのを覚えてますね。
なるほどね。
まあ、一つこう編曲という意味では分岐点になった曲な気がしますね、これはね、はい、次行ってみたいと思います、はいはい、2017年のアルバムユニオンからでございます、うん、まあそれのラストトラックでございます。お聴きください、竹迫倫太郎で Song for Erica。
ずっとずっと胸の中で、
はい、竹迫倫太郎で Song for Erica をお聴きいただきました。
はい、
まあお聞きいただいた通りストレートのラブソングでございますね、うん、まあ、私にとってのマイラブでありいとしネリでございます、うんうん、まあ、ちなみにこのエリカというのは沢尻エリカのことをね歌ってるんですけどもね、
好きでしたもんね、
もう本当に沢尻さんが大好きだということなんですけれども、まあそんなわけで、お送りしてきたんですが、うん、次がラストでございます、
はい、
次はね、まあ、未発表曲、まあ、発表してるっちゃしてるんですけど、まあ、うん、そのどういうんでしょうね、まあリリースはしてないものなんですけれども、はいはいはい、うん、2020年に住之江区、大阪市住之江区ですね、うん、住之江区のサザンカの折り紙を折って世界記録にチャレンジするサザンカの折り紙チャレンジというなんかイベントがございまして、うん、まあ、それのイメージソングとしてね書き下ろさせていただいた曲なんでございます、うん、まあ、最新の曲となっております、一応ね、はい、ちなみに折り紙1万枚目標で結果は6万2000枚折ったという
、
すごいですけれども、まあそのね、まあ最新の
歌のおかげといってもね、
そうですね、歌がなければ多分5000枚ぐらいで折ったんじゃないかと思いますけれどもね、
12倍
そういう感じでございますけれども、まあ次のね、いつなるか分かりませんがアルバムには収録する気でおります。それではお聴きください、竹迫倫太郎でサザンカの花のように。
姫路市役所から北へ徒歩1分、相続手続きに不安のある方は安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。番組への感想、質問、リクエスト何でも構いません。 ESFM のホームページ、番組のブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。また本番組のブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで、私竹迫倫太郎の特集はこれでお開きでございます。
はい、
次回は放送日が9月15日です、うん、1986年のこの日、私の大好きなエルヴィス・コステロ&ジ・アトラクションズのアルバムブラッド&チョコレートがリリースされました、うん、というわけで次回はアルバムブラッド&チョコレートを特集したいと思いますので、うん、コステロファンの方はどうぞ聞き逃しのないようよろしくお願いいたします、
はい、
というわけで今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫倫太郎と
杉本秀也がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週、
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組はチロロネット、杉本秀也司法書士事務所、南光クリニックの提供でお送りしました。